大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。そろそろ信州も雨の季節を迎える6月の中旬に入りましたけどね。東京発のテレビやラジオを見たり聞いたりしてますとね、あちこちでアジサイが見頃を迎えてますなんてアナウンサーが喋ってるのを耳にするんですけどね、その度に、ああ標高の高い信州とは季節が1ヶ月とは言わないけど2週間以上早いんだなと思いますね。例えばバラにしてもね、東京や名古屋、それに西日本なんかじゃバラは5月のイメージなんですよね。かつて70年代に尾崎清彦さんが歌った5月のバラなんて曲もあったくらいですからね。それが長野県内では今中野の一本木公園のバラ祭りも開催中で、さすがに今年は花全般に早いとはいえ、信州のバラの見頃は6月ですよね。それからこの後のアジサイも、信州には梅雨寒がありますからね、6月の下旬あたりからかな見頃になるんじゃないでしょうか。35年信州で暮らしていると全国ネットの番組とそんな違いを感じることが結構ありますね。さて、植物お花って言いますと、もう秋に咲く花の種なんかは撒いておく時期ですよね。実は私、毎週長野にやってくるときに、近くの駅まで車で行って、そこから電車に乗ってくるんですけども、車を置いておくその駐車場の脇に、去年の秋、雑草に混じって可愛いキキョウがいくつか咲いてるのを見つけましてね。おー、こりゃいいなぁと、花が終わったらしっかり種になるまで待って、いくつか取っておいたんですよ。小さいジッパー付きのビニール袋に、そうですね、20粒ぐらいはあったと思うんですけどね。で、それをうちのかみさんに、春になったらこれを庭に撒いといてね、可愛いキキョウが咲くよって渡しておいたんですけども、少し前にそれを思い出して、そういえばあのキキョウの種どうした？もう撒いたよねって聞いたらば、彼女の顔から少し血の気が引くのがわかりました。そして慌ててあちこち探し始めたんですけどもね、見つからないんですよ。妻曰く、大切なものだから、物置なんかにポイッと置いといたらなくしちゃうといけないからと思って、別のところにちゃんとしまっといたんだけど、その場所が思い出せないとのことで、ああでした。ねえ、せっかくわざわざ庭仕事が好きな神さんに託したのが裏目に出たってことなんですけども、もし今からどっかで見つかっても、もう時期も遅くなっちゃったし、これからではいい時期に花は咲きませんからね。今年も秋になったらキキョウの種は取りますけども、今度は自分で管理しようと心に決めた次第です。まあそう言いながら私も、あれどこにしまったっけなってことないわけじゃないので、そうですね、50代後半以降の皆さん、わざわざしまったのにそれがどこか覚えていないってこと結構起こりますんで、お気をつけくださいね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の一曲目。そういえばかつてジューンブライドなんていうのがあちこちで話題になったことがありますけども、もうここ数年ほとんど聞かなくなりましたね。今週の一曲目は吹きのとうがそのジューンブライドを歌った曲、初恋。今週の一曲目は吹きのとうの1978年の曲、初恋でした。
蔵出しコレクション。
さて、今月6月といえばビートルズの記念日がある月なんですね。1966年昭和41年の6月29日午前3時39分、ビートルズが日本武道館での来日コンサートを行うために羽田空港に降り立ったことを記念して、この日ビートルズの日と決められているんですけども、今年もその日に現在ビートルズの曲を出しているユニバーサルミュージックという会社が記念の T シャツとトートバッグを発売するんだそうですよ。胸の真ん中には日本武道館でのステージの写真が使われていて、 T シャツは黒と白、赤、それにオレンジ色と4種類ありましてね、トートバッグは気なりの布の色一色なんですけども、今ユニバーサルミュージックのホームページで販売予約を受け付けているそうです。そのビートルズの武道館でのコンサート自体は6月30日の夜に1回、7月の1日と2日には昼夜1回ずつで合わせて5回ありましてね。その後バンドは1970年昭和45年に解散してしまいまして、結果としてはこれが最初で最後のビートルズの来日公演になったわけなんですが、 4人揃ってのステージはこの武道館公演の時だけなんですね。ポールとジョージ、それにリンゴはソロになってから日本公演はやっていますけども、ジョン・レノンは一度もありません。まあビートルズは音楽の歴史にその名前を残して、今でも多くのファンがいるっていうのは、彼らがロックの世界にとどまらずにオーケストラを取り入れたり、コーラスの素晴らしいバラードの曲などを作ったりした姿勢が、その後の世代のミュージシャンたちに多大な影響を与えたからと言われますけども、そんなわけで彼らをリスペクトする有名なミュージシャンたちによるカバーの曲もたくさんありますね。特にポール・マッカートニーの作ったイエスタデイは300人以上の人がカバーしていると言われていますし、ジョン・レノンのイン・マイ・ライフも人気がある曲です。さっきビートルズの後の世代のミュージシャンがいろいろカバーを出していると言いましたけども、中には彼らとほぼ同じ時代に活躍していたあのロッド・スチュアートも In My Life を歌っているんですよね。ビートルズのメンバーの最年少、ジョージ・ハリスンよりも2つ年下で1945年生まれのロッド・スチュアート。今年の1月に亡くなった天才ギタリストと言われる一人、ジェフ・ベックのグループにボーカリストとして1968年に参加していますから、まあビートルズとほぼ同世代と言っていいでしょうね。1975年にソロとして初めてのビッグヒットになったセーリングが有名ですけども、その後もずーっと現役で今年78歳になっています。では今日のこのコーナーは、1986年にリリースされたアルバム Every Beat of My Heart に収められているビートルズの曲のカバーを聴いてください。ロッド・スチュアートの In My Life。たった2分2秒という短い曲ですけどもね、ハスキーなロッドの声がじんわり響いてきますよね。今週の蔵出しはロッド・スチュアートの歌うビートルズの曲のカバー In My Life でした。
グラシネ一押しシアター。
それなりに映画に詳しい方ならば、荻上直子監督の作品っていうと何が思い浮かびますか？やっぱり2006年の小林さとみ主演のカモメ食堂が一番有名だと思うんですけどね。その前のバーバー吉野、その後のメガネやトイレットなんてのも面白かったし、少し前には生田斗真がトランスジェンダーの女性を演じた彼らが本気で編む時はもう話題になりましたけども、どの作品にも共通していると私が思うのは、ファンタジーのような想像の世界と、世の中をちょっと斜めの視線で眺めた少し皮肉っぽいシニカルな笑いだと感じるんですけどね。今週ご紹介するただいま公開中の映画は、その荻上直子監督の最新作波紋です。水の上に一つ雫が落ちるとできる波の模様の波紋ですけども、今回の作品は割と今の日本社会のリアルな出来事を通して、夫婦、家族、そして自分を取り巻く半径300メートルの社会を描いているような、そんな物語です。始まりは2011年、テレビが東日本大震災の原発事故のニュースを伝えているところからスタートします。東京郊外の住宅地の庭付き一戸建ての家に住んでいる普通の主婦より子、家族は普通のサラリーマンおさむと大学生の息子の拓也、それに自宅でより子が介護しているおさむの父の4人暮らしです。しかし震災のすぐ後、突然夫のおさむが家からいなくなってしまいます。拓也は九州の大学に進学した後、おさむの父も亡くなって、今はスーパーでパートの仕事をしながら一人暮らしをしていました。緑明会という新興宗教にも入会して充実した日々を送っていたんですが、そんなより子の生活は、失踪したおさむが突然帰ってきたところから波風が立ち始めます。おさむは自身が癌であることを打ち明けて、高額な治療費を出してほしいとより子にすがります。そんな折、九州で就職していた拓也が久しぶりに帰省してくるんですが、すでに同棲している玉美という女性を連れてきました。玉美には聴覚障害があって、より子は二人の結婚をどうしても許す気になれません。夫への嫌悪感、玉美への差別意識、その上更年期による体の不調にも苦しみながら、必死に祈りを続けるより子でしたが、というようなストーリーなんですけどもね。誰もが一つや二つは持っているイライラする要素をたくさん抱え込んでいるより子は、まさにどこにでもいそうな普通の主婦なんですよね。それがかえって怖い。この主役のより子には筒井真理子、夫の修は三石健、息子の拓也は磯村隼人、そして脇役もすごいメンバーなんですよ。木の花に江本明、 木村みどり子、江口のり子、安藤玉恵、平岩神と、こうやって名前を挙げるだけで、この人はどんな役をやっているんだろうと想像してしまうような豪華なキャストが揃いました。より子から広がる波紋は必ず一つや二つあなたにも届いてしまうはずです。とはいえこの映画、来週の木曜日までの上映ですので、ちょっと面白そうだなと思った方はお早めにどうぞ。今週ご紹介した新作映画は、荻上直子監督の最新作、波紋でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今週は長野グランドシネマズオープン17周年記念特別上映会とその上映会のチケットプレゼントのお知らせです。6月23日金曜日夕方6時からゲストにあの立川志の輔さんをお迎えしまして、志の輔さんの新作落語を映画化した去年公開の作品大河への道の上映会を開催します。この番組でも新作紹介のコーナーで取り上げて面白かったですよとお話ししたんですけどもね、ちょっと予想外に早く終わってしまったんで、見たかったけど見逃したっていう方もいらっしゃったでしょう。今回は1回だけの特別上映会です。中井貴一、松山健一、北川景子といったキャストで、どんなストーリーかって言いますと、千葉県香取市の市役所の総務課に勤める池本は、これが中井貴一さんですが、市の観光振興策を検討する会議で苦し紛れに NHK の大河ドラマの制作を提案するんですけども、思いがけずそれが通ってしまって、郷土の偉人伊能忠敬を主人公にする大河ドラマの企画が立ち上がります。ところが話が進んでいくうちに、日本地図を完成させたのは伊能忠敬ではなく、彼は地図が完成する3年前に亡くなっていたという驚きの事実が明らかになります。江戸と令和2つの時代を舞台に明かされていく日本初の全国地図誕生秘話。そこには地図の完成のために忠敬の弟子たちが命を懸けて取り組んだとんでもない隠密作戦があったというようなストーリーなんですけどもね。さあ当日は新作落語の作者として志の輔さん本人からはどんなエピソードが聞けるでしょうか。6月23日金曜日夕方6時からのこの1回だけの大河への道特別上映会に、今番組をお聞きの皆さんの中から3人の方にペアの入場チケットをプレゼントします。メールかファックスでご応募くださいね。メールのアドレスはいつものところ、数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji です。また FM 善光寺のホームページからも送れます。トップページにあるリクエストのところをクリックしますとメールフォームが開きますので、そこから送ってくださいね。そしてファックスは 026-225-8801、 026-225-8801 です。土曜エンタメのでも大岩さんの番組のでも結構ですからね。大河への道特別上映会チケットプレゼントの係と分かるように書いておいてください。締め切りはいつもと同じ水曜日の午前10時までに届くように送っておいてくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションは、6月23日金曜日夕方6時から行われる立川志の輔さんをゲストにお迎えして大河への道特別上映会チケットプレゼントのお知らせでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
少し前に役所広司、菅田将暉主演の銀河鉄道の父を新作映画を紹介するコーナーで取り上げたんですが、おととい8日で上映が終わってしまいましたけどもね。私がその作品を見て一番驚いたのは、宮沢賢治という人が37歳という若さで結核で亡くなったのが1933年昭和8年なんですけども、生前彼の作品はほとんど世の中の一般の人には知られていなくて、亡くなった後に詩人の草野心平さんをはじめいろんな文学に携わる人たちが彼の作品の良さを広めたことで評価されるようになって、それから宮沢賢治のあのイーハトーブの世界を愛好する人も増えて、国民的な作家として知られるようになったということでしたね。というのも、私が小学生の頃には風の又三郎や夜高の星が教科書に載っていましたからね。例えて言うならば、夏目漱石や北原白秋のように生前のうちから世の中に評価されていた童話作家だったんだと思っていました。まあそうやって後世の誰かが発掘しなければ埋もれてしまっていたかもしれないっていうのは、金子みすゞと同じようなパターンでしょうかね。今でこそ私と小鳥と鈴をはじめいろんな作品が知られている詩人ですけども、 1980年代の半ばまで世の中には知られていませんでしたからね。その後彼女の悲劇的な人生がテレビドラマになったりして、私もそれで初めてその存在を知ったんですけどね。さて話を宮沢賢治に戻しますけども、彼の代表作はいろいろありますが、その多くは子供向けの絵本や漫画になっていますよね。中でもその後映画やアニメーション、それにお芝居になっている回数が多いのは銀河鉄道の夜じゃないでしょうかね。もちろんこの銀河鉄道っていう言葉自体が宮沢賢治が作ったものなんですけども、あの人気のあった松本零士さん原作のアニメ銀河鉄道39だってそのイメージを使っているわけですからね。孤独な少年ジョバンニ、その友達カンパネルラという名前からしてロマンをかきたてるような設定ですよね。映画としては1985年昭和60年に登場人物を猫のキャラクターにしてアニメーション作品が公開されています。脚本を劇作家の巨匠の別役実さん、音楽は YMO を解散した後の細野晴臣さんが手掛けています。また1996年には宮沢賢治生誕100周年を記念して中野市出身の久石譲さんが銀河鉄道の夜というタイトルのアルバムを出しています。このコーナー始まってからずっと BGM で流れているのはそのタイトル曲なんですけどね。銀河鉄道の夜の作中に出てくる歌といえば星巡りの歌ですよね。2年前になりますけども、2021年の東京オリンピックの閉会式で大竹しのぶさんが子供たちと一緒に歌っていましたね。それからこの間蔵出しのコーナーで取り上げた岩手が舞台の NHK の朝ドラアマちゃんでも BGM に使われていました。今日は童謡歌手の川口京子さんの歌とアマちゃんのサウンドトラックから大友義秀さんのインストゥルメンタルの曲をメドレーで聴いてくださいね。星巡りの歌。この歌は作詞作曲とも宮沢賢治本人がやっているんですよね。物悲しいメロディーラインが今も多くの人に好まれています。今週のタイムスリップムービーヒッツは銀河鉄道の夜の挿入歌星巡りの歌を川口京子さんの歌詞の入ったものと大友義秀さんのインストゥルメンタルの曲メドレーで聴いていただきました。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。今週はいきなりですが聞いてください。お、何でしょう。先週の金曜日6月2日の朝、中心地方の家を出る前に JR の運行情報を確認すると、15時午後3時から篠井線は終日運休と表示されていました。仕事には行きましたが帰りの電車はもちろんなし。職場に泊まることもできたんですが、ネットで検索すると近くのホテルに空きがあったんで泊まりました。これから梅雨が本格化する季節、お岩さんもお気をつけくださいねと。ご心配ありがとうございます。私も長野にやってくる前の日火曜日の夜には必ず一番新しい予報というのをね確認してくるんですけども、まあ最近は JR は大雨の予報、特に警報なんかが出そうだっていうことになりますと事前に電車止めてしまってね、結果としてそんなに降らなくっても電車は動いていない、そういう状況が多々ありますからね。線路の路肩の土砂が崩れたなんてことが起こる前に事前規制ということなんでしょうけどね。電車も動いていない、ホテルも空いていない。そうだな、私がそういう場面に遭遇したら誰か FM 善光寺のスタッフの家に泊めていただくってことになるかもしれませんけどね。そんなことが起こらないように願うばかりですけども。続いては長野市の日本いちごの山さんです。はるかぶりです。そうですね、ちょっとメッセージはお久しぶりでしたね。最近私たちの周りで結構話題になっているお話です。ご飯を茶碗に入れるのを何というか。はいはい。炊き上がって炊飯器の蓋を開けた後、しゃもじでご飯を茶碗に入れる動作のことですね。私はずっと当然盛るで何の疑問も持っていなかったんですが、こんなに少数派だったとはっていうんでね、日本全国なんていうかっていうのが各都道府県に分かれた分布地図を添付してくれたんですけども、日本中のそうだな8割ぐらいはご飯をよそうになってますね。私のふるさと千葉県もよそうです。私はよそう以外に使う言葉はありませんね。それが長野県では盛る、確かに少数派だ。新潟と長野、あとは秋田ぐらいですかね。でお隣の群馬県、さらにその向こうの栃木県がよそる、よそうとは微妙な違いですけどね。さっき FM 善光寺のスタッフにもいろいろ聞いてみたんですけども、 確かに地元出身の人たちは盛るって言うわって言ってましたね。それでも長野市出身の人一人はうちはよそうですっていう女性がいましたけども、日本いちごの山さんはだから話を盛る、派手に飾るのも盛るっていうのがどうも違和感があるなと思っていた理由が分かった気がします。ああ最近ね、ちょっと話を大げさに演出したりするのを話盛るって言いますもんね。ヘアスタイルだって今日は髪の毛盛ってるわねなんて言いますもんね。だから逆にご飯を盛るって普段から使っている人にとってはイコールにならなかったんですね。大阪東京出身の人は装う、だから盛るはどっさりなイメージがあるそうです。大岩さんも装う派ですね。もちろんそうなんですけども、会話としましてはね、ちょっとご飯よそってって言って茶碗にご飯を入れてもらった後、その量が少なかったりするともうちょっと盛ってよっていうふうに扱います。増やしてよっていう意味でね。いちごの山さん最後の一行は、信州は昔はお米が取れなかったから粉もん文化ができた、気分だけでも大盛りにしたくて盛るなんでしょうかね。そう、定食屋さんなんかでご飯大盛りはプラス50円、あの感覚ですよ。私も35年長野県に住んでますけども、これには気がつかなかったな。冬場のリンゴがボケるはね、これは信州独特だなと思っていたんですけども。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。妄想岳から始まったタケノコラリーも、第3コーナーを回った根曲がり岳からアンカーの破竹へバトンが渡りましたね。週末大岡の道の駅に行って破竹を手に入れてきました。前日の大雨でどうなるものかと心配でしたが、朝から取りに行ってくれたんでしょうね。立派なものが出ていました。よかったですね。破竹に根曲がり岳、長野市内からドライブがてら1時間もかからないところで手に入るんですから、山の恵みに感謝しなければいけませんよね。そう、自分で取りに行くとなったら大変ですよ。根曲がりだけ私番組でお話ししたことあると思うんですけども、高山村で2回ほどやりましたが、まあ大変。これは夢中になって取ってたら方向がわからなくなるのは当たり前だし、林道に出るまで硬くなった竹と格闘しながら道へ出るのが本当に体力使いましたもん。だから取ってくれる人にまず感謝。そして今週のロ、はい来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は50音の最後の方、湯から和まで一旦完結終了しているんですけどもね、その後渡里哲也さんの曲を取り上げてくださいっていうリクエストがありましたんで、渡里さんの曲プラスアルファでお送りしましょうと。そこでリクエストはロ、ロスプリモスのラブユー東京からのラブユー貧乏をお願いします。知ってる人しか知らない。そうですね、今から40年ほど前、1980年代初めの俺たちひょうきん族のミスターオクレア村上昌司さんたちがコーラスで歌っていたラブユー東京の替え歌、ラブユー貧乏。あれって音源になってるのかな、レコードとか CD どっかに入ってるんですかね。ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@ fm-zenkoji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週は久しぶりにその白い箱に入っていた熊チーズさんからのメッセージご紹介しましょうね。今日は WBC の映画を見に来ました。テレビでも散々試合を見て特番なども録画しましたが、大きなスクリーンで改めて見たくて、今年はこの後世界水泳、世界陸上、ラグビーのワールドカップ、バスケのワールドカップがあり、そうそう、女子サッカーもワールドカップありますよ。今からワクワクで忙しくなりそうですが、ラグビーもバスケもいい成績で終わるといいな。まあ確かにラグビーもバスケもね、ちょっと世界のトップクラスとは差がありますからね。さすがに映画になるほどの結果は期待しませんが、楽しみです。 そうそう、私も WBC の映画見ました。とにかくカメラが選手たちに近い位置で撮影してますからね。素晴らしいドキュメンタリーになってますよ。佐々木朗希投手のファンは必見ですね。しかもエンディングの曲があいみょんときて、私はびっくりして嬉しかったですけども、そのエンディングロールの最後の最後にほんの5秒か10秒のおまけのシーンがありますからね。それは見落とさないように。2200円と料金高いだけあって見る価値は十分ありますよ。確か上映期間3週間限定ですからね、チェックしてみてください。で、クマチーズさんは大岩さんが力を入れておすすめしているドラマと私が勝手に感じ取った日曜の夜ぐらいは今からでも見てみようと思います。見逃し配信なんてのもありますから、第1話から順番に見てってくださいよ。さすが脚本岡田義和と感心しますよ。ちなみに映画アムステルダムはまだ見ていませんが、大岩さんのある意味追っかけみたいですね。いやいや、私も遠慮なく、これは面白いと感じたものは話題にしますんでね。その気になったら見てみてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。先ほどタイムスリップムービー室で銀河鉄道の夜で使われている星巡りの歌をかけましたけどもね。銀河鉄道の父の方の主題歌は生き物がかりの新曲です。このタイトルもやっぱり銀河から来てるんでしょうね。スター。もう映画の公開は終わってしまいましたけども、宮沢賢治の父を主人公にした役所広司さん主演の映画銀河鉄道の父の主題歌生き物がかりのスターでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
さて、インデックスのコーナー、今週はあいうえお順でやっていて、ゆからわまでは2021年の10月30日に全て完結終了していたんですけども、その後渡哲也さんも取り上げてほしいなんていうリクエストもいただきましたんでね、その渡さんの曲プラスアルファとしてロのところで見つけたマイナーな曲と意外なところで探し出した和のおまけの曲3曲をお送りする、いわばエクステンディッドバージョンです。ではまずそのロからいきましょうかね。以前もう 4,5 年前になると思うんですけども、リクエストをいただいて蔵出しのコーナーで一度かけたあのヤマハのポップコーン出身で、しかもアグネスちゃんの2匹目の土壌を狙ったものの、日本では不発に終わったアイドル歌手、ロウィナ・コルテスの銀の指輪という曲です。と言ってもチューリップのヒット曲、同じタイトルの銀の指輪とは全く違う別の曲なんですけどもね。ロウィナ・コルテス、1963年昭和38年、フィリピン系の両親のもと香港で生まれた中国人シンガーです。5歳の頃からテレビや映画で子役として人気が出て、12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト in 香港で準グランプリを獲得。翌年1976年昭和51年の世界歌謡祭にも出場しています。そして77年に日本でレコードデビュー。ヤマハのポップコーン出身といえばフォーク系が中心でしたけどもね。香港からやってきて成功したアグネスちゃんの路線を狙って、珍しくポップコーンからのアイドルということで話題になって3枚のシングルレコードを出しています。そのうち2曲は谷山ひろ子さんが作詞作曲をしているという力の入れようだったんですけども、その頃はピンクレディやキャンディーズの黄金時代でアイドルとしてはほとんど売れませんでした。ではその谷山ひろ子さん作詞作曲の1978年昭和53年の曲です。ロウィナ・コルテス、銀の指輪。ポップコーンの出身でしたから、たまにこの番組で私が話題にしている大石五郎さんが司会をしていた懐かしのラジオ番組コッキーポップでもかかっていたのを覚えています。今週のインデックス1曲目はロウィナ・コルテスの銀の指輪でした。さあ、今週のインデックス続いてはリクエストをいただいた1973年昭和48年の渡哲也さんのビッグヒット、オリコンオリジナルコンフィデンスの記録では90万枚のレコードセールス、口なしの花です。いくつかヒット曲がある渡さんですけども、これが一番売れた曲なんですね。渡哲也さんは1941年昭和16年生まれ、兵庫県の淡路島出身で、3年前2020年の8月10日78歳で亡くなっています。青山学院大学在学中に日活が朝岡瑠璃子主演100本記念の作品の相手役を一般公募すると聞いて撮影所に出向いたところ、思いがけずそこでスカウトされて俳優の道を歩むようになります。主演の映画もたくさんあったんですが、 憧れの石原裕次郎さんと共演したことの影響が強く、1971年昭和46年に裕次郎さんが立ち上げた石原プロモーションに移籍します。レコードはデビュー当初の1965年から出していたんですが、歌手としてのヒットはこれが初めてでした。オリコンのシングルチャートでは4位まで上がっています。インデックス今週の2曲目は渡利哲也さんの口なしの花。インデックス今週の2曲目は渡利哲也さんの口なしの花でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は湯から和までのエクステンディッドバージョンと題してお送りしています。さてその3曲目は渡瀬真希さんといってもピンとくる方は少ないかもしれませんけども、後に今すぐキスミーの大ヒットを飛ばしたリンドバーグのボーカルのあの女性ですよ。実は17歳の時にアイドルとしてソロデビューしていたんですけども、1969年昭和44年の2月、三重県の鳥羽市生まれ。松田聖子さんに憧れて、1986年昭和61年に漫画雑誌ヤングジャンプのコンテストアイドルクイーンに応募して見事グランプリを獲得します。すぐにこの年、三重県出身だけあってパールモンドキスというタイトルの曲でデビューするんですけども、レコードセールスは2万枚と思ったほどは売れませんでした。その頃私はまだ駆け出しのアナウンサーで大阪にいたんですけどもね、ゲストとしてしばらく何度か番組に出てもらったことがあるんですけども、アイドルとは言うものの関西弁に近い三重の方言がきつくて、とっても面白いキャラクターだなぁと思いましたね。結局ソロとしてはシングルレコードを3枚出しただけで、1988年昭和63年にバックバンドのメンバーたちとリンドバーグを結成します。2枚目のシングルとして90年に出した今すぐキスミーが、浅野敦子と三上博史が共演したトレンディードラマ世界で一番君が好きの主題歌に使われまして、オリコンのチャート1位を獲得する大ヒットになりました。まあそんなわけで今ヤフオクなんかではね、売れなかったソロの時代のレコードがレア物としてシングルで2500円とか3000円とか高値をつけているんですよ。わけあってこれはモノラル版なんですけども、その渡瀬真希さん、今日はデビュー曲のパールモンドキッスを聴いていただきましょう。その後リンドバーグのリーダー格だった平川達也さんと結婚して、今は男の子と女の子2人のママになっています。今年54歳。今も夫婦で現役のミュージシャンとして活動しているようです。インデックス今週の最後は渡瀬真希さんのパールモンドキッスでした。ということで来週のインデックスは50音順再び「あ」に戻りまして13順目に入りますね。あはこれまで天地真理、アリス、青井照彦、安全地帯、アルフィーに朝岡恵、 RC サクセション、アン・ルイス、アグネスちゃん、朝倉美希、浅田美代子に赤い鳥とやってきまして、おおそういえばまだこの人やってなかったなっていうのを発見しました。アンリです。まあ有名な大ヒット曲アニメの主題歌はもちろんかかるんですけども、あとは夏のイメージの曲が多いでしょうかね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はアンリの3曲をお送りします。エピソードやリクエスト曲思いついたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳。さて今週のサザエ様くんは、この書き出しも皆さんおなじみですよね。今日土曜日の午後にはグランドシネマズに行こうと考えています。お、何の映画を見に来るのかな。ただ親との約束で勉強を頑張らないと行くことができません。果たして結果はいかに。もし行けたら白い箱に大岩さんへの書き置きを残しておきますのでよろしくって、こんな映画を見ました、こんな風に感じましたって感想のメッセージ書いておいてくださいね。では来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんポンパーふんがふんふんと定着しましたね。最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですね。明日はおよそ1ヶ月ぶりに長野ユースタジアムに帰ってきます。対戦相手はこちらも J3 に帰ってきた FC 琉球。2018年シーズン以来の対戦ですが、正直言うと当時は苦手なイメージでしたよ。とは言ってももう5年経ってますからね。選手も半分以上は変わってると思うし、ゲームに出る本人たちは何の意識もないんじゃないかと思うんですけどね。しかし今の順位を考えてみても、そして今シーズン初めての連敗となってしまった現状を考えても、ここは必ずパルセーロを勝たせるしかありません。 リスナーの皆さん、明日は夜6時キックオフですので、昼間の用事を済ませたら長野ユースタジアムにお越しくださいませませ。まあお天気と、それから夜はまだ気温が低くなる日もありますからね、ちょっと引っ掛けるような上っ張りを持ってって、これはおじさん言葉でしょうか。明日勝たせたらその勢いで、来週の水曜日にはあのヴィッセル神戸との天皇杯の2回戦があります。必ずジャイアントキリングを起こしてくれるはず。そう、ニュースになるような番狂わせ期待してますからね。さあ、素晴らしい1週間の始まりですぞと気合の入ったメッセージですので、一人でも多くの方、どちらかの日で結構ですからね、ユースタに足を運んであげてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。